大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
暑い中ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
暑かったでしょう。今日
暑かったですね。
もう外はだって危険な暑さって言ってるくらいだからね。
そうですよね。でもあのオリンピック招致した時にはこれは温暖な気候だとちょうどアスリートがベストなコンディションで
言ってましたね。
言ってましたけど今これ本当に駅から出てここまで歩くだけでもう嫌になっちゃうぐらいですからね。
外出ちゃいけないみたいな感じになってる、うん、このまま突入していくんですかね。
そうですよね。バッハさんもこの気候を体感して、うん、あれ最初のプレゼン資料と違うなって多分思うんじゃないかと思うんですけども、ああいう方はあまり外には出ないでしょうけどね、うんうんうん、
そうだね。
まあ本当にもうこの、うん、まあ、あれオリンピックはね今週末から始まるということなんですけども、はい、先週末に取った朝日新聞の世論調査でですね、うん、まあ、内閣の支持率が31で不支持率が 49% ということで、まあ 発足してから最低の数値で、これ男性が 35% 支持に対して女性が 27% という、まあ、結構な差がついてるんですが、このオリンピックの開催についてはですね、賛成が 33% 反対が 55% ということで、これ始まる1週間前の世論調査で過半数以上が反対をしているっていう、ずっとですね、運営する側の人たちはまあ開催が近づいてくれば雰囲気も変わってくるっていうような言い方をしてたんですけれども、まあ、むしろ近づくにつれてこの反対の声っていうのが大きくなってきているという状況があって、まあそれはなぜかといったら改善に向かう要素っていうのが一つもないからだというふうに思うんですが、先月ですね、川淵三郎選手村の村長がですね、この報道陣向けの内覧会で、まあ報道陣も不満はあるでしょうけども、ここまで来たんだから日本の国力、信頼感、日本のプライドを世界に発信していけるように支援をお願いしたいと、マスコミもそこに心を砕いてもらいたいっていう言い方をしたんですけども、まあ本当に今このメディアがこの山積した問題を無視してですね、まあ雰囲気作りに乗っかっちゃうか乗っからないかっていうこの瀬戸際だと思うんですが、まあいろんな競技の模様を報告するっていうのはもちろん重要なんですけども、まあ、きちっとこの山積した問題を考え続けることができるかということだとは思うんですけどね、でここに来た今日も新聞出てますが、新たな問題が浮上して、オリンピックの開会式のですね、作曲担当のミュージシャンの小山田圭吾さんという方が、過去に障害者の同級生に対するいじめについてですね、雑誌で述べていたということが問題視されて昨日辞任を申し出たんですが、これその、記事によってはですね、いじめてたことがあるんですよっていう告白してた記事が、今になって見つかりましたよという手短な情報だとですね、いやその何十年も前の記事を引っ張り出してその時の時代性を考えなきゃダメだっていうような、擁護に近い見解っていうのもあるんですけど、そこに書かれてた内容っていうのはですね、全裸にしてぐるぐるに紐を巻いたりであるとか、その排泄物をですね食べさせた上でバックドロップをしたとかですね、ちょっとそのいじめっていうのはその度合いっていうのは、加害者とかですね外野が計測するもんじゃなくて、それは被害者がどう思うかっていうところだとは思うんですけど、さすがにこれはそのいじめっていうくくりでまず話していいのだろうかっていうことも思うんですね。でこのオリンピック憲章にはこのいかなる差別をも伴うことなく友情連帯フェアプレーの精神を持って相互に理解し合うってことを書いてあって、ましてやですねこの2月に森喜朗さんの女性蔑視発言があって、その翌月の3月にクリエイティブディレクターの佐々木さんという方が、これ開会式担当する予定だった方ですけれども、ある女性タレントさんを、オリンピックと、豚というふうに形容したというプランを考えていたことで、辞任になったと。でこの仕切り直した開会式を誰に頼むかって、非常に慎重にならなくちゃいけないときに、この小山田さんを起用したと。でこの小山田さんのこの件っていうのは、もうネットで検索すればすぐに出てくることだし、この小山田さんがこれまでこれについて、何も言及してこなかったっていうことも分かっているので、であればこういった発表があればこういう反応があるだろうっていうことは運営する側も、そしてもちろん小山田さん本人も分かっていたはずだと思うんですけれども、で小山田さんが昨日その辞退することを発表したんですけども、その前日にですねツイッターで、これまでの自らの発言の経緯とか説明を謝罪してこなかったということを認めた上で、でですねそのこの記事の内容については、発売前の原稿確認ができなかったこともあり、事実と異なる内容も多く記載されていますが、だけど謝りますというふうに言ってるんですね。これ 発売前の原稿確認ができなかった雑誌っていうのは、うん、今も存在している雑誌、まあ、ロッキンジャパンと、まあ、クイックジャパンという雑誌なんですけど、うん、あの事実と異なる内容も多く記載されてますっていうんであれば、どこが事実と違っていたのかっていうことは、うん、その版元なりと話し合えばですね、うんきちっとした声明を出せると思うんですけど、うん、こういうふうにどのように事実と異なるかっていうことを言わずに、うん、あの本当に申し訳ありませんっていうことはこれは被害者に対しては言えないというふうに思うんですけれど、うん、だからこれってその昔のインタビューを引っ張り出された話ではなくて、うん、あくまでも 今まで放置していた話であって、うん、90年代のカルチャーがどうだったとかっていうことではなくて、うん、この2021年にこうやって強行されるオリンピックの話だと僕は思うんですね、
はい、
なのでそれでこれだけその開会式が迫ってる中ですね、この組織委員会はこの小山田さんの件があってもですね、ひとまずはその引き続き準備に努めてもらうというような言い方をして、うん、昨日武藤事務総長があの引き続きお願いしても許されるかなと思っていたという言い方をしたんですけども、はい、うん、なんでそのこの方に頼んだのか、そして、うん、この問題をしばし放置していたのかっていう、うん、これはやっぱり組織委員会側のですね、うん、あの説明言葉っていうのもまだ足りない状態なんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、もう数日前ですからね、うん、で、まあ、ここに来て、うん、もう精神論でなんとか乗り越えるぞっていう声がたくさん出ていて、うん、昨日あの BBC のインタビューに答えた小池都知事がですね、うん、あのまあ、何も開催しないこと開催しないのは悲しいというような言い方をしたりとか、うん、COVID-19 に負けたということを世界に知らしめたくないという言い方をしたりとかですね、うんうん、バッハ会長は今回は日本人の忍耐強さを示す大会になると、日本も輝く時だと、で晩餐会でバッハさんの歓迎会で菅さんがまた例 の、うん、あの1964年の東洋の魔女は素晴らしかったというような言い方をして、まあ、とにかくあの問題になっていることを改善しようということではなくて、精神論を積み重ねると。
そうですね、精神論にどっかからすり替わっちゃった。
でね、さっきのその太田さんがのおっしゃったニュースでもありましたけども、うん、まあ、とにかく今あの大会関係者選手から、うん、陽性者がたくさん出てしまっていると、
はい、
1日以降で計67人ということでしたけれども、昨日この IOC のですね、うん、独立専門家パネルの座長のマクロスキーという方がですね、
うんうん、
これは想定内だと、感染リスクは少ないんだと、想定よりも少ないっていうふうに述べて、感染リスクも非常に少ないという言い方をしたんですけども、
はい、
これバッハ会長がですね、小池さんと対談した時に何と言ってたかというと、うん、日本の皆さんのリスクはゼロだっていうふうに言ったんですね。
おっしゃってましたね、
うん、ゼロだと言ってんだけど、もう67人関係者で出てるんですよね、うん、
番組の冒頭で、これ毎日人数を発表するだけなのかなって僕は言ったんですけど、
うん、そうですよね、どこでどういう方がどうなって、
うん、どうなって
誰と会ってどうなったのかっていうことが、うん、はい、
しかもこの人数が増えていった時に、もうずっと増えた人数を発表していくだけなのかなと。
ですよね、
はい、
あの選手たちはプレーが終わったら、うん、まあ、すぐ帰らなくちゃいけないわけなので、うんうん、まあ、オリンピックって日程見てもらうと分かりますけど、うん、2週間半で終わるわけですよね、
はい、
でその間、まあ、もしかしたら選手は帰って感染するかもしれないし、うん、その感染した人が誰に他に感染させたのかっていうことが分からない状態で自分の国に帰っていく、う
ん、はい、
でそれがどう広がっていくかっていうことを、うん、全て可視化することはできないかもしれないですけれど、うん、極力可視化しないとこのオリンピックがでどういうことが起きたのかっていうことが後で総括できないわけですよね、うん、でそれをこの始まる前から完全に怠ってるというか、うん、まあ、見えないようにしようとしてるんじゃないかなっていうふうにどうしても見えてきますよね、
まあ、陽性者が出ても国も言わないし、うん、それから競技も言わないということになれば、うん、とても可視化とは言えない状況ですよね。
そうですよね。で本当にこのいろんな問題がどんどん出てきて、うん、あのずっとねあのオリンピック始まる前に言われてたトライアスロンとかウォータースイミングの会場になってるあのお台場のね、
はい、
水質汚染問題っていうのが問題になって、当時あの僕も新聞社から取材を受けたんですけど、あの砂を投入してですねアサリを繁殖させて、そのアサリに水質改善をしてもらうという謎のプロジェクトがあって、これはまあ取材答えたんだけども、その記者から聞いたら1億2000万かかってるんですよね、砂入れて アサリに浄化してもらうと、うん、で結果どうなったかというと、うん、まだ臭いというこの本当笑えない話なんだけど、
トイレの匂いがする、
トイレの匂いですよ。1億2000万払ってるわけですからね。
それはアサリを入れれば浄化できるっていう、
でもね、それもね、うん、僕はこの新聞記者からのまた聞きですけれど、はい、専門家に聞いたらそんなことはない、期待できないと
大阪の道頓堀川で、ねちょっと汚れてる時に、はいはいはい、そういうなんかことを試したみたいな、
う
ん、ありますね。
まあそうですね、ただあの川とその海との質も違うし、だから、うん、なんかほら砂山アナウンサーちょっと暇してるみたいだから、うん、お台場の海にね、
そうですね、
潜って水質をチェックしてもらうと、なんかいいかもしれないですね。
海は好きそうなタイプだから、ね、
でも本当にその1億2000万ってものすごいお金だし、うんまあ、このオリンピックをやる上で、うん、あのうまくいってないことっていうのはたくさんあるわけですけど、うん、でそれがこの本番近づくになってもこうやってポロポロと出てくるということがあるわけです、
はい、しかもその上ここに来てもう今日の暑さからするとこの熱中症とか、は
い、そうですね、
この辺、まあうん、夜やる大会もあるから、そこら辺はあれなんだけど、うん、そう昼間やるやつは結構いろんなことを考えなくちゃいけないと思いますね。考えなきゃいけないです
よね。あるいはあの今日もこれまた新しく記事が出てたんですが、うん、東京都がですね、うん、そのオリンピックの応援従事に応援業務に従事する職員に対して、うん、その新型コロナワクチンの接種を募った際にですね、うん、大会と重なるんで2回目は大会後にしてくれっていう、でそれを了解してくれる人だけ登録してくださいっていうふうに言ってるということが今明らかになったわけですね。ああつまりその2回目接種すると、まあ、あの副反応がある可能性があるんで、はい、それで要するに人員が減ってしまってるは困るから、じゃあちょっとワクチン2回目は後にしてくれっていうふうに言ってたと。でもそれってすごく大きな、
そんなに副反応のこと心配してるんですか。
でもそれってただその人員が減るのがめんどくさいっていうことじゃないのかなっていうふうに思っちゃうんですけど、でもその人の個人の健康をもちろん優先すべきときに、あのいやちょっとワクチン打つんだったらオリンピックの後にしてくれっていうふうに言ってると。で こういった細かなこと、まあ、それが細かいかどうかあれですけれど、いろんな案件が多分ここからまたバーッと出てくると思うんですね。それはやっぱりこのオリンピックが始まりましたっていうそのもう号砲が鳴ったからといって言わないっていうことじゃなくて、やはり細かくことをいろいろ言っていかないと、それこそそのカーブチェアマンがですね、カーブチェアマンじゃないや、今もう選手村の村長がですね、あのメディアもそこに心を砕いてもらいたいと、そういう雰囲気に持ってってくださいっていうことに乗っかる形になってしまうので、まあここ1、2週間というのは本当にメディアの姿勢が問われる時間になるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、
はい、うん、あのあはい
大丈夫です、
大丈夫です、
はいはい、
あの私はちょっと訂正を、うん、道頓堀川はあのアサリじゃなくてホタテでした、
うん、はい、大誤報でしたね
小竹紳士、小よろく今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。